いい。よう込めて取りなさら
ぬ。ここからお願いします。
桜の掃除し認めたし、こういうのができても歌で、よう込めて鳥の空音は測るとも、世に大阪の席は許さじ、心かしこち席もりはべり、夜も明けないうちにあずるの泣き真似をして、あの韓国館の席もりを騙しても、私の大阪の席は開きませんから、お会いしませんよ。しっかりした席もりがおりますからね。遠野弁の七に参りたまいて、の段から。この段のお話は、ある日友人で書家でもある藤原の一年様がいらっしゃったの。すっかり夜遅くまでおしゃべりに夢中になっていたら、一年様が急に用事を思い出しましたと殺到帰りになってしまった。翌朝早くニャーチョリの声にせかされて名残惜しかったですと美しい字のお手紙が。そこで、あら、前夜遅くて鳥は鳴いてなかったわ。簡単にはお誘いに乗らないわ。中国の歴史書、地域に出てくる人が嘘泣きして、朝が来たと門番に思わせて、歴史書を当てさせたという偽物のニャーチョリの声かしら？とお返事した。一年様からは、こちらの七社はその韓国館ではなく、あなたと会うための大阪の席ですよって知って、夜も明けないうちに、ニワトリの鳴き真似をして、あの韓国館の席盛りを騙しても、私の大阪の席は開けませんから、お会いしませんよ、という歌と、しっかりした番人がいますからね、とか、そういった手紙をお送りしたのよ。さて、しばらく、は皆さん大好きな百年一首と枕の草子の話をいたしましょう。以前、曽我納言さんのお父様、千代原の元助とひいおじい様、千代原の深藪が百年一首に選ばれているというお話をしましたね。実は、曽我納言さんの周りに百人一首に登場する歌人がたくさんいるのです。キレイと書かれている人が、曽我納言さんと親しくしていた人まで。まずは曽我納言さんご自身の意を込めて、空の空音を測るとのように、大阪の席は許さじから見ていきましょう。百人一首の62首目に並ぶ「ジョー」の歌「枕草子」にはこの歌が読まれた時のエピソードがしっかり書かれています。短歌だけだと内容が分かりづらいですが、ストーリーで読んでみると、曽我納言さん、声のお誘いをびっしりとお断りしていたんですね。歌が嫌いと宣言している曽我納言さんが歌を読む珍しいシーンでもあります。大阪の席は人の出入りのたくさんある交通の要素でした。今の滋賀県と京都府の境にあり、その名前から人や男女が会うという意味でよく歌に使われました。これやこの行くも帰るも別れては知るも知らぬも大阪の席と、セミマルが百人一首の十首目で読んでいます。一年が書いたと伝わる書は国宝として美術館に飾られています。
すごい難しい言葉
とは回って面白い。
すごい。シモン意味わかったね。清少納言っていう人がね、枕草子っていう、これはね、随筆ってわかる、今日思ったこととかをいっぱい書いた日記帳みたいな、それのタイトルなの。枕ってさ、寝る時のものでしょ。草子っていうのはね、書き留めたもの、メモ帳のことなの。だから寝る前に枕でこう寝ながら書いたよっていう意味。すごい、よく読めるね、シモン。どういう話だったかわかる？何の話だったかわかる？
いきなりっていう人がいて、
うん、
この人と会って、
うん
うん、夜遅く、翌朝早くに朝の声でしかされて、終わり惜しかったですという美しい日の手紙が送られて、
うん、
そこで、あら、まだ夜遅く鳥は鳴いてなかったわ、って言って、
うん、
人がおさまちして朝方だと門番に思わせて、うん、日照を発射したという家に偽物にあたり、これいいかなって思って、
うん、
と、お返事して、
うん、
一年様からこちらの設置はその韓国館ではなくあなたと頭の大阪の設置だよ、うん、しよって、うん、って言われて、
うん、
夜も明けないうちに二度の町を寝をして、
うん、
設置も量だ騙して、
うん、
女子の大阪の人は開けませんからお会いしませんよって言って、
うん、なんでそういう風に言ったんだろう。
そうね、
あのさ、この人がせっかく、
あ、何
訪ねてきてくれてずっといてくれるかなと思ったら、
うん、聞いていてくれるかなと思ったら
思ってたら急に用事を思い出してささっと帰っちゃったんだって。
あ、それなら。
どこだっけ、これ。そういう意味だ。せっかくずっといてくれると思ったのに、なんだよっていう意味。怒ったの、ちょっと。